増上寺の正式名称を教えてください。
はいはい、増上寺の正式名称はですね、三円山高度院増上寺という名前です。
緑という字かと思ったら円という字ですね。
そうですね、円ですね。はい、
まあ、名前の由来というのはあるんでしょうか。
ですね、特に、これはですね、まあ、仏教に関わることなんですけれども、三円というのはですね、新年、元年、増上円という、のがありまして、そこから、名前を、つけているということなんです。
なるほど。その3つの円で三円、
そうですね、
そしてその最後の増上円で増上寺と。
そうです。
はい、ご本尊様は、はい、あちらにいらっしゃる阿弥陀如来様。
そうです。
よろしいんでしょうか。
はい、
あの通常隠れてて見えないことが他のお寺だと多いんですけれども、はい、ここはご覧いただけるんですね。
はい、皆さんが信仰の対象として、拝んでいただけるように常に正面にお祭りしてます。
はい、東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺久子です。今回も前回に引き続き、港区にある三円山高度院増上寺にお邪魔します。実は山門の山号をてっきり三緑山、三つの緑の山と読み間違えていた私。間の字は緑ではなくて縁側の縁だったんですね。皆さんは間違えないでくださいね。三円山高度院増上寺ですからね。さて、本堂の中ですが、本尊の阿弥陀如来像が心よく待っていてくれました。先週もお伝えしたように、参拝する方を隔てなく平等に受け入れている増上寺、本尊もしっかりとその姿を見せて参拝客の相手をしてくれます。そしてその左右にも増上寺にとって大事な像が並びます。
大きな、仏様というんでしょうか、はい、像がありますけれども、はい、これは
こちらはですね、まあ、二祖と申しまして、我々、浄土宗をお建てになられた方が左側に、いらっしゃいます法然上人像なんですね。
なるほど。
はいはい、そしてその法然上人という方がですね、師と仰がれた方なんですけれども、はい、右側の禅道大師という方なんですね。はい、この、お二人をですね、浄土宗では二祖と崇めまして、こういったお堂の中にお祭りしているのが大抵でございます。
今日もたくさんの方が、
はい、そうですね、やはりこう静かな場所でございますので、皆さんこう心を落ち着かせに、よく来られている方が、いらっしゃいますね。
山門の前の日比谷通りの音もほとんど聞こえず、心を落ち着かせるには最適な本堂。私も安らいでしまいました。さてさて、今度は私が一番行きたかった場所に向かいますよ。
本堂を抜けてですね、今昔建て替えの時に作った本堂の裏手に来ています。ここに例の徳川家のお墓というものがあるんですけれども、通常はこの門に囲まれていて中は見られないんですけれどもね、ここに徳川家の将軍が何名か眠っているということなんですが、ね、松永さん、はい、どなたが、
ですね、増上寺に埋葬されている将軍様は2代秀忠公、
はい、
6代家信公、
はい、
7代家継公、
はい、
9代家重公、
はい、
12代家吉公、
はい、
14代家持公でございます。全部で6名の将軍様が増上寺には埋葬されていると。
はい、6名、歴史の教科書とかにあまり出てこない名前の方が多いかなという感じがするんですけれども、でもいろんなところに結構分かれて眠ってるんですね。
そうですね、増上寺の他に埋葬されているところがですね、上野にございます天台宗のお寺さんで、寛永寺さんという、お寺があるんですけれども、
はい、
そちらにも6名の将軍様が埋葬されているんです。
はい、 あと残りは
後の将軍様は、まあ、家康公と家光公ですね、はい、初代と三代は、まあ、ご存知の通りだと思いますけど日光に祀られてます。で最後にですね15代将軍様だけ残るんですけれども、はい、15代将軍様はですね亡くなられたのがですね、もう将軍職を解かれてからということでございまして、まあ、それがですね上野にございます谷中の墓地なんですね、
はい、
そこに埋葬されたと、ですから他の将軍様とは別のところにちょっと埋葬されているということなんです。
あの寛永寺とこちらとで分かれたのは何か理由があるんですか？は
い、もともとですね増上寺が、徳川将軍家の菩提寺として、まあ、指定されていて寛永寺さんはですね祈願所として指定されていたらしいんですね、
うん、
で、まあ、その後、寛永寺さんの方にも、お墓ができるようになった。で、まあ、それで、交互に、大体6名ずつ埋葬するようになったらしいんです。もともとはですね増上寺にはですね徳川将軍家墓所というのが、広く、存在していたんですけれども、
はい、
今現在はですね、まあ、増上寺東京プリンスホテルさんにですね両脇挟まれてますけれどもその敷地の中に実は昔はあったんですね。戦前までは国宝に指定されていた、将軍家墓所なんですけれども、戦時中に、ほとんどが焼けてしまって、お墓の部分だけが、石の造りですとか青銅製の造りでございますのでそれだけ燃え残ったと。それを昭和33年に、一箇所に集めたのが今現在の徳川家のお墓ということでございます。
これは今は門が閉まっていて中に入れないんですけれども、はい、一般で見ることはできるんでしょうか？
はい、一般公開の日も、設けておりまして、はい、それがですね、正月、5月、9月の、15日正国と申しますけれども、増上寺の、安国殿というところで大きな祈願の法要を務めています。その時にですね、一般に公開しております。そしてあとはですね4月の桜の時期でございますけれども4月2日から8日の間は一般に公開してございます。
ここには日光東照宮と上野寛永寺そしてここ増上寺の3つのお寺にしかない6人の徳川将軍のお墓があります。そしてその徳川家とゆかりの深い黒本尊と呼ばれる阿弥陀如来像が祀られているのが墓所に背を向けて立っている暗黒殿です。ぐるっと回って暗黒殿の正面へ向かうと途中たくさんのお地蔵様が並んでいます。
かわいいお地蔵様がずらーっとものすごい数並んでるんですけれども、
はい、
これは
ですね、
はい、
子育てのお地蔵さんなんですね。
子育て、
はい、お子様がまあ無事成長しますようにと、個人や家庭によって建立されたお地蔵様で約1000体ありますので、
はい、
子育て1000体地蔵と呼ばれております。
そうすると皆さんこれお子さんが生まれた時に
そうです、ね、
お作りになって置いていかれるんですかね、
は
い、
であとは、まあ水子さんで、はい、結局、生まれてこれなかった方の供養としても建立している方はいるかと思います。
すべてにだいたい風車がついて今 ねすごく涼しい音がするんですけれども、はい、お地蔵さんの隣にさあ裏をぐるっと回って、暗黒殿の前にやってきました、
はいはい。
東京散策。
これは建て替えの時期ということは、
はい、
本殿よりはちょっと古い作りですね。
はい、まあ、戦後、昭和の27年に建てられた仮の本堂です、
はい、
で昭和49年にですね、正面の本堂が建つということで、
はい、
少し右側にずらしまして、
あ、なるほど、はい、
で本尊をですね、まあ、新しく迎えたんですけれども、は
い、ご本尊もいらっしゃるんですか？
はい、黒本尊阿弥陀如来を、この正面に安置しているというわけなんですね。
黒本尊、
はい、まあ、全身お体がですね、
はい、
真っ黒な、
へー、
本尊なんで、はい、家康公がですねこれを見て、黒本尊と 名付けたそうでございます。
なるほど。
で実はですね、入っていただいて、正面にまず最初に仏様、阿弥陀様が見えるんですけれども、こちらは実は黒本尊ではないんですね。その阿弥陀様の後ろ側に大きな家の形をしたお厨子があるんですけれども、その中に、普段は、納められていて、ご開帳はされてないんですね、で先ほど申し上げました、正午という時ですね、正月、5月、9月の15日、その時にご開帳いたしまして、大きな祈願の法要を務めていると。
じゃあその時に来るとその徳川家のお墓も一緒にご本尊様も見られるということなんですね。
今の本堂よりも先に建てられた安国殿にある黒本尊は家康公が命名したと言われています。江戸幕府は唐の昔、しかしここのお寺に残されたものを眺めていると時間を超えて共有しているような、そんな感じがしました。次にお寺を飛び出して向かうのは、ずっと私たちを見下ろしていた高い建物、東京タワーです。
さあ増上寺、ちょうどお地蔵さんの横あたりの出口から出て、プリンスホテルとの境目の道をですね、多分こっちだろうなという思う方向に歩いてみました。もうあっという間ですね。目の前にドーンと東京タワーがもうね、視界に収まらない大きさで入ってきました。この辺は本当に増上寺もそうなんですけれども、そのプリンスの間もそうですし、この辺一帯芝公園も近いということで緑がとにかく多い、今日は暖かいんですけどね、暖かいというか暑いんですけれども、木陰に入るとやっぱり涼しいんですよね。緑の多さにほっとします。さあ東京タワーの1階案内所の入り口まで到着しました。予想以上に今日平日なんですけどね、ものすごいお客さんがいてびっくりです。こんなに平日も混み合ってるんですね。さあそこで東京タワーの、営業企画室の大西郁恵さんと一緒にですね、これから上に上がっていきたいと思います。大西さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
早速150メートルの高さにある大展望台へと向かいます。
本当にあっという間でしたね。最初は全く外が見えないんですけれども、少し上がったらもうパーッと目の前に開けてきて、もうそうしたらもうちょっと外見てたらあっという間です。そしてお客さんもですね、今のエレベーターはそれほど混んでなかったんですが、先ほどからずっと団体さんがいっぱいね登ってきてたんですが、1日どれぐらいお客さんが来るんでしょう。
平日ですと5000人6000人のお客様なんですけれども、やはり修学旅行のシーズンとかになりますと1万人近くいらっしゃったり。
1日に、
はい、
すごい量ですね。
土曜日日曜日になりますと1万人以上のお客様がいらっしゃったりすることもございます。
東京タワーは東京観光の一番の目玉。それにしても平日で1万人も訪れるなんて驚きですね。最近では映画などでも取り上げられている東京タワー、その人気に拍車をかけています。私たちはエレベーターで登ってきましたが、体力に自信がある方にはこんな方法で登ることもできます。
大西さん、この東京タワーはエレベーターできたら1分ですけど、階段でも登れるんですよね。
はい、登れます。
はい、どれぐらいで登れるんでしょう。
早い方ですと大人のお客様でしたら10分ちょっとで登ることができます。
あ、意外と早いですね。
はい、
大体でもそれ早い人ですよね。
はい、
通常はどれぐらいでしょう。
15分あれば登れるかなっていう感じです。
皆さん途中でくじけてやっぱりやめますっていう人はいないですか。
たまに気分が悪くなってしまったっていう方いらっしゃったりするんですけれども、はい、大人の方は幼児のお子様とかでも頑張って登り切ったりっていう。はい、
普通のビルに換算するとどれぐらいの高さなんですか。
150メートルのところ、こちらがだいたい30階建てのビルぐらいだと考えていただければと。
じゃあそんなに予想ができないぐらいの高さっていうわけではないんですね。
はい、そうですね。
なるほどね。 階段の数にすると、
はい、大展望台2階まで約600段ございます。
600段、
はい、
数えながら行きたいですね
途中途中に何段って書いてあるので、あ、楽しいかなと。
じゃあ目標があってね、
はい、
はい、あの実際に階段で行く場合は、はい、お値段はどれぐらいなんですか。
あの通常と同じ料金で大人のお客様820円になります。
お帰りはエレベーターに乗ってもも
ちろん大丈夫です。
いいんですよね、はい、これいつも登れるわけじゃないですよね。
そうなんです。土日祝日のみの開放となっておりまして、雨天時は中止しておりますので、晴れたお休みの日でしたら朝の11時から午後4時ぐらいまで開けております。
360度見渡せる東京タワー。大西さんのおすすめスポットを聞いてみました。
はい、私の好きな場所がですね、東京湾方面お台場が見えるところなんですけれども、
はい、
なんかレインボーブリッジも見えて、私東京出身なんですが、これ見てもあ東京だなって
まだ新しい景色ですけどね、
はい、
ちょうど目の前にフジテレビの丸いのが見えて、
はい、展望台が見えて、羽田空港も近いのでこう飛行機もよく、
ちょうどね、はい、飛行機がちょっと大きくてびっくりしました、
はい、近いですよ ね、
でその先にですね、なんかちょっと光ってる点があるんですけれども、
はい、 あちらがですねアクアラインの通気口というなんかそういう、
あ、空気穴みたいな、
はい、風の塔と呼ばれている
アクアラインまで見えるんですね。
そうです、あのやっぱり曇りだったりとか天気が悪い日は見えないこともあるんですけれども、
はい
はい、晴れた日はああいう感じでピカッと見えます、
うん、その上をね、大きな飛行機が飛んでるんですよ、
はい、
ぜひこの角度チェックしていただきたいと思います、はい、東京タワーでこれから行われるイベントなどがあったら教えてほしいんですが、
夏休みなんですけれども、お子様向けのイベントでおでんくんでんでんパークという催事をやるんですけれども、3歳以上の方が300円で、中にボールプールがあったりというふうな感じなんですけれども、7月の14日土曜日から開催いたしまして、
それはどこで開催するんですか。
はい、展望台までは登らず東京タワーの1階のタワーホールという場所で行います。
イベントも盛りだくさんの東京タワー、行ったことがない人も何度も行ったことがある人も進化を続ける東京タワー、訪れてみてください。
今ちょうど東京タワー下っていう交差点に到着しました。で一番近いのがここからだと地下鉄赤羽橋駅、ここから270メートル、それからうなり門という駅が630メートル先、そしてもともと来た大門の駅がですね980メートル、それから浜松町の駅が1080メートルと、随分ね便利なんですけれどもね、どこから来ても近いです。ですので増上寺、それから東京タワー、そして時間があればぜひ芝公園一帯をぐるっと回ってみるって言ったらもう1日かかると思いますよ。ゆっくり散策できそうですね。
昭和33年12月のオープンから東京を見守ってきた東京タワー、そしてさらに何百年も前からある増上寺、増上寺の本堂と東京タワーを一緒に眺めていると、生まれた年は違っても共に時代を生きている、そんな主張が聞こえてくるようでした。今回の散策はここまで。次回は目黒区にある目黒不動の名で親しまれている龍泉寺にお邪魔します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。